松山フォーク村。
こんにちは、スタジオオールの高橋孝雄です。我ら松山フォーク村、この番組はオールのスタジオから愛媛の音楽シーンを盛り上げていこうという番組です。毎回愛媛で頑張っている人やスタジオオールを訪ねてきてくださる素敵なミュージシャンの方たちをゲストにお招きしてお送りいたします。さて、今回の我ら松山フォーク村のゲストですね、本日10月10日はですね、松山を挙げての音楽の祭りというかですね、シュガービレッジっていうのが今夜行われます。その本番を前にですね、スタジオオールのゲストとして来ていただいておりますエピデミックトリマー香里の皆さんにお越しいただいております。たっぷりお話を聞きたいと思います。どうぞ最後までお聞きください。
松山フォーク村。
はい、では早速ご紹介します。エピデミックトリマー香里の皆さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、そしたら、メンバー紹介をしていただいたりできますかね。
はい、ギター担当してます、マサルと言います。
マサルさん、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ボーカルの香里です。
はい、香里さんですね、
よろしくお願いします。
紹介していいですか。今日ですね、はい、いつも2人でやってるんですけど、はい、松山ということでサポートでいつもやってもらってる、体育屋さん来ていただいてます。はい、まあラジオなんで自分でね、
はい、
的な感じで
体育屋さんです。
体育屋さん呼んでますね。
はい、太鼓叩き屋でおなじみの吉見泰治と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、こういう3人のね、メンバー、まあいつもは2人で、
はい、
マサルさんと香里さんが、はい、いろんなところでやってらっしゃるんですよね。
はい、
タイさんが入るっていうのは
もうほぼほぼ松山限
定、松山限定みたいな
限定ですね。はい、あとちょこちょこ ね、高知の方に来ていただいたりとかしてますけど、はい、
ララ音楽祭、
はい、やりました。うん、雨の中、
雨、
はい、
大変でしたね。
はい、
やりました。
外でしょあれ。
外です、うん、見事に外です、ね、はい、
はは、まあ、わざわざそれは出張という形で。
そうですね、
出張っていうかもう、まあ、あれね、もうお楽しみ会やね。
そうそうそう、
はい、もうなんか最近年一のなんか楽しみになってますね。
年一度の、
はい、
家族連れてね。
そう、
あ、家族でね、旅行がてらっていうのはいいですね。はい、はい、そのエピデミックトリマー香里さんはですね、何年ぐらい、グループやってらっしゃるんですか。
そうですね、もう8年9年ぐらいちゃうかな。7年ちょい、
2人でやりだして7年ぐらいで。
あ、そんなもん。
はい、
そんなもん、はいはい、
そんな
もんですね。じゃあまあ前身があって、
はい、
そうですね、
はい、2人の形になったのは 7,8 年前、
はい、
そうですね、バンドから抜け出したみたいな感じで。
はははは、はい、はは、なるほど、そうですか。まあ、そこで泰治さんはどういうつながりで。この
泰治さんはですね、よくマスターもご存知だと思うんですけど、はい、スタジオオールさんで、まあ、何年か前、3年ぐらい前ですかね、
はい、
僕らよくちょくちょくここでお世話になった、なってた時期があるんですけど、その時にですね、フリーライブかなんかで初めてお会いして、話させてもらって、
はい、
じゃあ明日ライブなんだけど、
はい、
やりますかって言ったら度胸よくですね、
はいはい、
曲も何も聴いてない状態で、あ、本番のライブやりますって入ってきたんですよ。それからのお付き合いで、
はい、
レコーディングとか、
はい、
結構ね、まあ、参加していただいて、はい、まあ、言った香里の今の CD、 音楽の中のビートを刻んでもらうっていうのは、
う
ん、結構ね、重要なファクターとか、
ね、
ありがとうございます。
いただいております。
はい、なるほど。CD のね、音源の中ではもう、は
い、もうなんか、もう、うちらの呼び名、エピデミックトリマー香里ウィズタイジ、
ウィズ
ウィズタイジってね、
はい、
あらら
なってます、
はい、もうどんどん名前が長くなりますね。最初はね、もう、エピデミックっていうのはなかなか言えなくて、はい、香里のお二人ですとか、
ね、そうそう、けどね、いろいろ、まあ、まさもご存知じゃないですか、はい、C から始まる香里さんで言ってるんですけど、
う
んうん、C から始まる香里さん、ウィズタイジじゃちょっと味気ないでしょ、
ね、
あマサルさんどこ行ったのみたいな。
そうそうそう、たまにねたまに、あと ETC とかって呼ばれる
ETC、
そうそう、略していいですか。
エピデミックトリマー香里ね。
夜間は割引でね、演奏しますよ、ね、演奏しますよみたいなことね、よく言われるんやけど、
休日も、
で、まあ舌噛みそうな名前やから、もう大体どこ行ってもライブ するときは C から始まる香織さんで覚えて帰ってくださいねっていう感じでやってます。
今更ですけど、はい、エピデミックトリマーっていうのはどういう意味なんでしょう。そうですね、
造語なんです
けど、造語にしてしまってるんですね、まずことの発端で言ったら、まあ、エピデミックトリマーっていうバンドやってたんですけど、はいはい、そこから香織さんやからめんどくさいんで、はい、C から始まる香織で、ユニットやりましょうということなんですけど、なったんやけど、香織ってそのまま検索すると、DJ 香織が出てきたり、いろんな香織さんが出てくるんで、
K から始まる香織さんと C から始まる香織さんがいろんな、
有名な香織さんがいっぱい出てくるんで、それを阻止しようということで、頭にじゃあバンド名つけてみたいな。
なるほどなるほど。
がもう意味としたら、エピデミックっていうのは、そもそもパンデミックとかっていう、その病的な、病的に蔓延するとか流行ってしまうとか、そういった意味があって、まあ、あと政治的な意味もあるよね。
政治的な、
トリマーっていうのが、トリム、こうカットするとかっていう意味もあるんですけど、
犬とか、ね、そうそうそう、トリマーさん
ですけど、そこがなんか調べたらこうちょっと政治的な感じの意味合いもあるみたいな感じで、
まあ、僕らの勝手な解釈でね、蔓延してる音楽を
くっつけてしまって、
まあ、蔓延してる音楽をもう摘み取っていって、親の音楽聞いてよみたいな感じ、で僕は勝手に言うけど彼女は違う、
私は違う、違う、そこは違う、まあ、
統一は図れてない、
ね、そうそう、統一は図れてない、まあまあ、ずっとこんな感じでね、はいはい、ライブの MC とかもしてますけど、
まあいずれこう統一される見解が時が来るかもしれない、
その時は名前変わってるかもしれないね、
じゃあ名前変わりました、
うん、ETC で行きましょうとかって、
ね、もうひらひらって ETC です
そうそうそうそう、 ETC ですってわおETC with 泰治って、
泰治さんの番組、
そうそうそう、泰治さん僕のリーダーバンドみたいな、そうそう
我ら松山フォーク村、
そう、ね、泰治さんつながりで思い出しましたね、11月13日ですよね、はい、ここ10ね、
そうですね、
そうなんですよね、
はい、11月13日よく行ってくださいました、
よく行ってくださいました、
はい、スタジオールさんでね、タイジさんをいたぶるライブ、
いたぶるんかい、
いたぶるというかこうどこまで叩けるのみたいな、
あ、なるほど、まあ、いわばタイジ祭り、
タイジ祭りですね、はい、まあ、女性ボーカルばっかりなんですけど、すべて、まあ、大体タイジさんが関わってるんで、はい、ステージの中央にはまあジャンベを置いて、まあ言うたら4時間ぐらいかな、はい、ずっと叩きっぱなしのライブをね、はい、やってみよう
と、1からずっと
素手で叩くわけですから、どうなんですかね、
わかりません、
わかりません、
どうなるのかがわからないです
終わったらもう手は腫れるわ、腕を肩は上がらんわみたいな、次の日大変なんかもしれないですね、
バキバキになってるかも、
ね、出てくださる皆さんは本当にこう、はい、クオリティの高い、皆さんばっかり出ていただいて、演奏しがいのある、はい、もうボーカルさんもすごい上手な方ばっかりで、
はい、どんな人が予定されてるんですか、
C で始まる香織さん、
おっとここにいいね、今日のゲスト、はい、もちろん
宮崎優さん、
宮崎優、
はい、
ね、おなじみ、はい、
それから、まあ、今度僕が所属しているグループなんですけど、はい、シュークリームソウルっていう、
シュークリームソウル、
はい、うん、それから、マスターがギター弾いてます、はい、ピンナさん、
もう恥ずかしながらね、ピンナさんがね、はい、
でもう一つ、もう一つ何名前になってる
シャノアールね、
シャノアール、
うん、シャノアール、高知出身のデュオ、
はい、
高知からわざわざ出張で、
はいはい、お二人が紹介していただいて、ほうほうほうほう、オール初登場のお二人、はい、
そう、さっきからね、コーチコーチって言ってますけど、もともとこのエピデミックトリマー香織は、はい、コーチのバンドだったんですよね。
そうですね、高知県出身のっていうのが正解で、はい、
そうですね、はい、
まあ、大体今どこ行ってもその高知県出身とかって言わずにですね、うん、もう四国で活動してますって、う
ん、あ、なるほど、
広くなって
ね、
まあ、今、音楽の拠点というか、まあ、ほぼほぼメインにしてるのは、うん、もうその徳島を大体、うん、ちょっとメインに置いといて、うん、四国ぐるぐる中国四国とか行ってますけど、うん、四国を中心に、活動しております、エピデミックトリマーですっていう感じで、
うん、はい、
紹介させてもらってます、
うん、はい、いや、もう本当その通りで、松山にね、住んでらっしゃった時にはもう本当に松山で、いろいろあちこちで演奏してもらって、そしてちょっとね、引っ越しをされまして、うん、徳島
ですね、
ですね、
はい、
で、ああと思ってたらですね、徳島でも大活躍 で僕たちも徳島行ったりとか、あるいはもう徳島なのに松山のライブにも頻繁に、香織さんのお二人がですね来てくれたりとかですね。
まあ嫌がないですからね。まあただの出たがりっていうのが、
出たがり、
まあ、出たがりで出たがりやりたがりという感じですかね。
趣味で、
そうですね、もうなんか演奏するのが楽しいっていう感じで、もうそれが僕らのモットーなんで、はい、みんなと一緒に楽しめたらいいなっていうのがやっぱしあって、
うん、そうですね、うん、そういう意味も兼ねた、まあ、バンド名やったんですけどね。
なんかそういう風にこう解釈はまた別に変わって
くる、また別に変わ
って、証拠残るけどね。
うん。だって本当のこと
やもん。この放送でね、
確定してもらって、もうマスターに決めてもらってもええんちゃう。
に聞き返してみたら、
あの時あんなこと言うとったって。
そうそう、解釈が違うじゃないの。
証人おるしね、太一さん、太一さんの
ことが。面白いことになりそうですが、ね、そういう、エピデミックトリマー香織さんですけれども、今日音源をですね持ってきてくださっていて、はいはい、もちろんこれウィズ太一さんが
入ってません。それは入ってないんですよ。
入ってません。はい。
入ってない
んですか。
はい、はい、
いやいや。
入ってる音源もあるんですけど、これが今一番新しくレコーディングしたやつで、はい、スパイラルっていう曲あるんですけど、はい、徳島出身のですね、はい、住友則人さんっていうね、すごい有名なプロデューサーの方にプロデュースしていただいて、はいはい、まあよく言う映画音楽でいうその何やったっけ、アンフェアとか。うん、でアニメ音楽で言ったらドラゴンボールであったりとか、うん、まあそのいろんなその 今もういう実際にやってるそのドラマの音楽の監修されたりとかで、あと、うん、まあ有名なアーティストの、プロデュースをしたりとか、ね、すごく活躍させてて、うん、本人もウィンドシンセーと、はい、あとサックスで、はい、ネイサン・イーストっていう外国の、ね、アーティストいるんですけど、はい、ワールドツアー回ったりとかしてるすごい方なんです、
は
い、
この住友のりひとさん、
はいはい、その方にちょっとプロデュースしてもらって、
はい、
徳島でそのミュージシャンフェスというのがあって、うん、その時にオーディションを受けて、うん、受かった時に、はい、じゃあレコーディングも一緒にしましょうということで、実はそのレコーディングエンジニアさんとかもその、はい、XJAPAN とかを撮ってくださってる方が要は全部レコーディングしていただいて、
はい、
マスタリングまでしていただいた音源なんです、
はい、はあ、それはそれはじゃあそれをぜひ聞かせてください。曲紹介よろしくお願いします。
はい、エピデミックトリマーで、スパイラルです。
包み込む等しいの光、言葉を失って空を見上げた。泣かないで涙を見せないで、罰を払えはしない、待てないよ、不安はあなたを襲う。できるな させて、
はい、ありがとうございます。エピデミックトリマー香りでスパイラルを聴いていただきました。素晴らしいまた音源になって、ここに登場しております。タイジさんもねぜひ入ってほしかったですが、
はい
ね、
はい、
今度アルバムでぜひ、はい、オーガスタジオで、
ね、もう1枚撮ってるんで、今2枚目のプリプロまでできて、はい、ちょっとレコーディング止まってるんですけど、はい、続きをまたそろそろやろうかなっていう感じで、はい、考えてますんで。あ、
それはこのスパイラル入るんですか。
スパイラルも前回の CD
に入れ
て叩いてもらってるんで、
もう、うん、
別バージョンで、
別バージョン、
はい、
はいはい、楽しみですねそれね。
我ら松山フォーク村、
そうですね、あの
活
動の回数とかみんなにあの結構100回ぐらいやってるよねとかって言われるんですけど、ね、やってるはやってるんですけど、あの、うん、これからはいろいろやっていって、このライブ一本一本 その質を、うん、質を上げてもっと楽しめるようにね、うん、していこうかなっていうのを、その、
はい、
一つのライブの中で楽しむショーみたいな感じで、ね、うん、できるようにクオリティをどんどん上げていきたいかなと。うんうん、同じ曲やっててもやっぱし色が違うとか、その日によってこう聞く、毎回毎回同じ曲でも次同じ人が聴きに来ても、あ、今日雰囲気良かったねとかっていう感じで、その クオリティとかその色味とかをね変えていけたらって、同じ曲でも
その時
の気分のアレンジでやってみたりとかっていうのをやっていきたいかなと。
うん、もうそれは僕も最近特に感じますね、香りの、うん、もうそれは僕も最近特に感じますね、香りの、ステージを見てて、
そうですね、
もうどんどん進化しているという、
いろいろこういろんなものを取り入れて、要は失敗してもやっぱりやってみたいんですよね、
うんうん、
いや、あの賛否両論いろいろあるじゃないですか、新しいものとか取り入れるときにね、まあまあまあ、それ僕の時代のことでもそうですけど、アコースティックなのになんでそんなに使ってんのとかっていうのもありますけど、やっぱりそれをねどういうふうにチョイスして使っていて、いかにこの耳に当たるというかね、こうなんだこの音はすごいぞっていうと、音が始まった瞬間にね、こうお客さんが振り向いてくれたらいいのかなとかって思いながら、でこっちの方でこう視線がこう集中してきたら、やったぞみたいな、ライブやってて、あ、来た来た来たみたいな感じで、そんな感じで、あのいろいろ新しくこう機械なり、うん、まあ、ギターであったりこう、うん、音色を変えてみたりとかいろいろやってます、
はい、本当そうですね、あの香りを初めて見たっていう人がね、あのホールでもあの毎回ぐらいいますけど、
うん、
あのそのマサルさん言った通り、え、何これっていう感じでみんなハッとして見ているのが分かるんですよ、もうカウンターの中にいるとですね、だから、まあ、本当にそういう活動をどんどん続けていってね、で四国の香りから西日本の香りから日本の香りにどんどん行ってほしいなと思いますけども、
まあ行けたらいいですけどね、僕たちすごい都合がいいんで、徳島に行くときは、まあ、愛媛から来ました、
そう、
あ、なるほど、
で今はね、愛媛に行くときは高知から来ましたとかね、
はいはいはいはい、
そしたらお客さんみんな優しいんですよ、
はい、あ、そんな遠いところから
遠くから来たね、よく来たね、よく来たねって
そうか、そこは使い分けてね、
使い分けて、
まあ、これからも
四国っていうときもありますけど、大体そんな感じでやってます、
なるほどね。あのオリジナル曲としては何曲ぐらい、
オリジナル曲、そうですね、うん、そんなに僕らたちは曲をね作っては壊しているんで、
あ、
たくさんはないんですけど、多分6曲とか7曲とか、うん、それぐらいしかないんですよ、あとは、うん、カバー曲を、
うんうん、
でいかに本人の音源をリスペクトして完コピーするまでもいかないけど、
うん、
絶対勝てないんで、
うん、
それをぶち壊すアレンジをして香りの
色
で出して全部演奏してます、
うん、
だからあの 曲によってはちょっとカバー曲とかでもマイナーの人に知れてないような曲やるときは、うん、オリジナル曲いいですね、あの曲 CD 入ってるんですかって、あカバー曲なんで入ってませんってよく断るんですよ、よ よく言われるんですよ、
もうそれほど自分のものにしちゃってるっていう感じ
ですね。そうですね、もう完全にアレンジを変えます。はい、自分たち流のこの色に変えてしまうみたいな。ほうほうほう、
その
オリジナルにはかなわないですからね、やっぱ、うん、やっぱ本物を聞きたかったらやっぱ本物のね、うん、カバーで聞くじゃないですか、
は
い、
そうですね、
それとまたこう対比できるぐらい ね、うん、ほうほうほう、解釈ではもう完コピまで行くんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱり自分らのそのオリジナルに近いカバー曲みたいな感じで料理してきたらなという、うんうんうん、
まさに料理ですよね。
そうそう
です
ね、
はい、
我ら松山フォーク村、
マサルさんのお父さんのやってらっしゃる料理店
もね、そこ行きますか、
美味しいんですよね、これが
高知来た時は、ね、
初めて行かれましたか、
家族で来とったね、
はい、土佐、ね、もう土佐に、土佐というか高知に行くともう土佐に寄らないとみたいな、
ひらがなの土佐、
ひらがなですよ、
裏土佐です、
裏土佐です、
うん、裏土佐、はい、表土佐もあるんですか、
あの、はい、高知駅のとこにね、あの漢字の土佐っていうのがあって、うん、そっちが表の土佐って言われてて、うちはひらがなの土佐で裏土佐って言われて
ると言われてるんです、うん、
はい、みんな大体その飲食の人がね、うん、終わってから夜中にね、うん、来たりとか料理人が来たりとかするようなお店で言うはもう俗に言うマニアックなお店、
マニアックな裏だけに、
はい、
そこまで空いてるしね、
朝までやってますから、
うんうん、
でそんな感じで、まあ、僕らも こういう感じで音楽やってるんで、
はい、
まあ、言ったら高知 その何すかね、あのライブハウス系の 方たちとかも結構打ち上げで使っていただいたりとか、
うん、
でしていただいてるみたいですね、うん、たまに帰ると、うん、誰々さん来とったよとかよく言われるんですよ
もうなんか勝手に、ね、行くよみたいな、
ね、松山からもこの前誰か来とったよとかっていうのありますよ、よく、
あ本当ですか、
うんうん、
高松からも
ね、うん、ねいろいろある
んで、あそこ あのパラダイムさんとかに行くにはね、もう本当にもう歩いて、
今歩いてもう
土佐で食べてでパラダイム行く、
うん、まあすぐですね、1分
1分ぐらいですよね、
1分ぐらいですよね、
はい、僕らもあれ何年か前にね、あ
のもう3、4年くらい前ちゃいます、
はい、あの打ち上げを前倒しして本番前に、飲み食いしてからパラダイムさん行ったっていう思い出がありましたね、すごい盛り上がりました。はい、それじゃあもう一曲ね、香織さんの、エピデミックトリマー香織のですね、音源を聞かせてもらいたいと思います。今度は泰治さん入りのやつがいいんですが、何か勝さんありますか。
そうですね、あの最近ライブやる時でもこう後半の盛り上がる時によくやってる曲なんですけど、
はい、
泰治さんのジャンベふんだん盛り込まれてます、うん、その曲をですね聴いていただきたいと思います、はい、そしたら、エピデミックトリマー香織で、あ、ウィズ泰治でウォーク、
風を追い separate ways この夢は
我ら松山フォーク村、今日はエピデミックトリマー香りの、3人の皆さんに来ていただきました、いかがだったでしょうか。はい、松原さんはいかがだったですか。
そうですね、今からちょっとねライブなんで、は
い、そうそうそう、これから本番なんで、
これから本番なんでね、今日一日ね楽しませてもらおうかなとかと思ってます。で収録もすごい楽しかったし、はい、以前マスターの、ねはい、番組を出させてもらったこと
があるので、我ら松山フォーク村で、はい、FM 愛媛でやってた時に、2人には来てもらって、
ね、そうなんですよ、はい、またその時と違った雰囲気で、
そうですよね、
はい、とても楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、 香里さんはいかがですか。
はい、楽しかったです。
あまり喋るあの機会がなかったけど、
機会というか、うん、でも前にね出させてもらった時よりこう雑談がもっと多くて、
いらん話がね、
いやいらんことないです。
いらんことはない。
楽しかったです、
ありがとうございました。タイさんいかがですか。
そうですね、お二人の間でこう太鼓を叩くと、うん、お二人のこう持ってるグルーヴに太鼓が共鳴するんですね、はい、それがすごく楽しくて、お二人のグルーヴにこう身を委ねて、そして太鼓鳴らすっていうのがすごいハッピーな気分になるので、
はい、
今夜も、
そうですね、はい、もう本当何時間か後ぐらいに本番を迎えますけれども、非常に楽しみです。今日は、エピデミックトリマー香里の、マサルさん、香里さん、タイさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
我ら松山フォーク村、それでは今日はこの辺で。スタジオオールの高橋隆夫でした。次回もぜひお聞きください。